どうも、クーラです。今回はですね、ちょっと試験的にですね、ボイスレコーダーでちょっと撮ってみてます。部屋の反響とかですね、入っちゃうかもしれませんが、まあ、そのあたりもご了承ください。というわけで、今回はですね、白眉とみこち。白眉とみこちっていう漫画についてですね、話してみようと思います。ですね、最近 Kindle で、いろんな漫画安売りしてたり、面白い漫画があったりするので、いろいろ買ってですね、読んでみたりしてます。その中でですね、見つけたこの白眉とみこち、とても面白かったのでですね、紹介したいと思います。それでは、本編、行ってみましょう。というわけで、白眉とみこちというタイトルの漫画です。樫木優斗さんの、作品で、コミックスが今2巻まで出ています。去年の1月に1巻、今年の1月に2巻なので、まあ1年ペースというところでしょうか。もともと読み切りで3話ぐらい、書いたのが好評で、その後連載とか、雑誌の名前が変わっただか、雑誌が移っただかで、角川から、出てて、コミックスで言うと、ビームコミックスになります。白眉とみこち。なかなかですね、なんだと、白眉とみこちって何なんだっていう、これがですね、主人公二人の名前です。白眉、カタカナで白眉と、カタカナでみこち。これがですね、なんて言うんだ？まず二人はですね、小人です。ウィキを見たらですね、9センチの小人です。最初ですね、森の中で生活している様子から、話は入ってきます。なんだ？なんか、すごい大木の根っこ付近にですね、家を作って、その中で暮らしているよっていう様子が出てくるんですけど、まずですね、最初その部屋の様子がすごいですね、可愛らしくって。で、なんというかな、なんだろう、ファンタジーではあるんですけど、ファンタジーすぎず、なんか、妙に生活感のある、でも小人さんの部屋みたいな、まずそこでですね、ぐっとこう、掴まれてしまいましてね、そんなところから入っていきます。最初はその小ささがよくわからないんですけど、だんだんですね、動物がたくさん出てきます。森の中ということでですね、動物がたくさん出てきます。そうなってくるとですね、その動物との大きさ比較でですね、ああ、こんなに小さいのか。で、こんなに小さいと、そうだな、例えば虫の上に乗ったりとか、そういう描写もあるんですけど、あとは鳥に食べられそうになるとか、そういう描写もあるんですけどね、あ、こういう大変なことがあるのかとかね、だんだん世界観が分かってきます。で、ですね、ただ、そんななんだろうな、今なんか虫に乗るとか食べられそうになるなんて話をしましたけど、別にそんなにですね、命からがら生きているという感じではなくて、もっとですね、のどかな暮らしをしているんです。そのあたりがですね、だいたい1話完結のストーリーで、2巻まで出てて、12話だったかな。はい、それぐらいあるんですけど、まあ、いろんなですね、ストーリーが出てきます。そういった命からがら系の、なんだろうな。ドキドキハラハラ系は少なくてですね、むしろこう日常生活とか、仕事の話とか、あとは食材を取りに行って、まあ、ちょっと危険があったけどとか、そういう話とか、あとは市場に出かけて行ったら、このね、白眉とみこちのうちのみこちが、黒髪ロングで、いかにも女の子って感じで、裁縫が好きで、料理が好きで、そういう子なんですけど、みこちがですね、村でも大人気と、歌声はいいし、可愛いし、みたいな感じでですね、市場でいろんな食べ物をもらったりとかですね、するんですけど、まあ、その市場の様子とかね、その他の動物、生活している動物たちの様子とかがですね、とてもこう、いい雰囲気なんですね。まあそんな感じでいろんな世界観を見せてくれるんですけど、今回はですね、その世界観について、まあ少し話してみることと、あとまだですね、説明していない白眉とみこちのうちの白眉について、 思ったこと。そしてですね、あとはですね、まあ自分の切り口としてはですね、お酒についての描写がですね、いくつかあるので、そのあたりがいいなという話をしてみようかと思います。世界観の話と、白眉の話、そしてお酒についての話ですね。まあそんな話してみようと思います。まずは世界観なんですけどね、先ほどストーリーとしていくつか紹介しましたけど、例えばですね、最初そうだな、第1話だったと思いますが、なんだっけな、夕焼けに染まったワシだったかな、タカだったかな、なんかそういうのがいると。それを見ると、願い事を一つだけ叶えられるよっていう感じでですね、二人は探しに行くわけです。探しに行っている間、実は、ミコチが小さい頃にですね、小さい頃、ミコチが、幼い頃だよな、多分そんな描写だってしたが、ある白いですね、ワシかな。鳥としか書いてないのかな？はい。鳥ですね。はい。鳥をですね、飼っていたと。部屋にやってくるもんだから、自分の料理を振る舞って、料理を振る舞って、懐いてくれていたんだけども、ある日いなくなっちゃってっていう話をしてたんですけどね。実はその、その願いを叶えてくれる夕焼けに染まる赤い鳥っていうのがですね、実はその、カフーっていうその世話をしていた鳥だったよっていうのがわかる話なんですけどね。いやー、そこがですね、もういきなりですね、設定とか世界観とか、小人の大きさとか、バーンと見せつける第1話になるんですね。まずその鳥が非常に大きくてですね、くちばしをこうあって開けたらもう二人とも口の中入っちゃいそうな、それぐらいの大きさの違いがあるんです。で、それで探しに行くにも森の中を探検していって、食料が何たらとか、移動が大変だとか、そういうのから始まってですね。それでさらにですね、あとは、そう、話をしてる間にミコチが、料理を作るのが、まあ、少なくとも料理はできるんだなっていう描写もあったり、あとはですね、この二人の関係性ですね、森の中を行くに従って、ミコチは女の子っぽく、あんまりこう、活動的じゃないんですけど、森行くのも不慣れなんですけども、白眉の方はですね、ショートカットでオレンジ髪でもうすごい天然パーマが入ってくるっくるしてる髪なんですけどね、すごいボーイッシュな感じの、キャラです。で、ちなみに、まだ、この段階でですね、両方の性別は明かされてないので、どう言おうかと迷ってるんですが、まあ、はい、そういう二人です。で、白眉はですね、結構こう、運動神経がいいのか、テキパキしてて、森に慣れてる感じでですね、おい、みこち行くぞみたいな感じで、連れて行って、はい、進んでいくわけです。あ、で、これでこの二人はこういう関係なんだな、とか、こういうのが好きなんだな、とか、そういう過去があるんだな、っていうのが、なんて言うんでしょうね、こう、自然とこう入ってくるんですね。入ってくる。なんだろうな。で、まあ、これは第1話の話ですけど、他の話を見てても、いろいろこう分かってくることがあるんですね。それぞれの性格であったり、こういうとこでこう、楽しそうにしたり、こういうとこで辛そうにしたり、で、まあ、立場上こういうのが辛いんだなとか、まあ、いろんなのが出てくるんですけど、自分の中で1話がすごい印象に残ってて、それというのもこの世界観にグッとですね、入っちゃったんです。で、今回ですね、こう話したいなと思ったのは、こういう雰囲気、すごい絵を綺麗に描いて、可愛らしく描いて、あとは小人であったりね、森の中の生活であったり、動物であったりっていう、言ってみりゃ、あるじゃないですか。いろんな作品があると思うんですよ。でもなぜ自分がこれに、まあ偶然見つけて、そしてとてもいいなと、好きだなと思ったのかっていうあたりがですね、こう世界観に入り込めたのかってのが、何なんでしょうね。何なんでしょうねっていうあたりからですね、世界観の話を話してみたいなと思ったんですけど、 なんでしょうね。まずですね、こう、なんだろうな。で、思ったのが、いろんな要素がこう、絡み合って、好きになったんだなと。この世界観に入り込めたんだなっていうのが自分の、感想です。こう、一つのことが、とても良かったっていうよりは、こう全体を見て、この作品を通して見て、ああ、いい感じだな、好きだなって思えた。そういうのがなんかこう世界観を丸々好きになる、感じなんじゃないかなと思うんですよね。世界観って一つの世界を作り上げるにあたって、いろんな設定とか、関係性とか出てくると思うので、いろんなこう側面とかいろんなストーリーを見て、こういうとこも考えられてるのか、あ、ここ可愛らしいなとか、あ、ここ素敵だなとか、好きだなとか、そうやってこう少しずつ馴染んで、あ、自分に合うなって見つけられるといいですよね。いいですよね。よくわかんない。よくわかんないんですが、はい。世界観が、なんだろうな。入り込めて良かったなっていう話です。一体何が言いたかったのかよくわかんないんですけどね。はい、世界観ね。もともとですね、自分もポッドキャストをしばらく、いろんな作品聞いてて、世界観って言った時に思い出すのが、ゲームのオバトさん、随分前のって言うとあれですけど、更新が前に終わってしまった番組ですけど、ゲームのオバトさんの、渡るさんが、RPG がすごい好きで、特に FF なんかが好きで、他の大地さん、カイさんも、あ、渡るはこういう世界観好きそうだよね、とか、で、本人も、こういう世界観にのめり込んで楽しむもんじゃんっていう、言い切っていたあたりで、あ、自分はなんかそういう世界観、この作品の世界観が好きなんだっていうのが今まで、それまであんまりなかったので、RPG とかでそうやって世界観が好きって言ってのめり込めるのは素敵だなと思っていたのとか、あとはですね、狭くて浅い奴らの沢田さんなんかもですね、なんだ、読み進めてて全然ここ、あ、合う合わないみたいな話をよくしてて、自分はそこまでですね、世界観が合う合わないで、こう、バッとこう、なんて言うんだろうな、合わないって言い切れない感じだったんですね。ああ、こんなもんか、ぐらいの感じでね。こういう世界観なんだな、ぐらいの感じで、いろんな作品を見ていたんですけども。でも、今回、白眉とみこちに出会ってですね、読んでみて、ああ、これは好きな世界観だな、というのがですね、分かったりしました。そんな感じでですね、世界観。うん。まあ、振り返ってみればいろんな作品ね、いるままでやってきたゲームやアニメや漫画とかできっと好きな世界観もあったでしょうし、多分統計を取ればね、こういう傾向だとかはわかるかもしれないんですけど、とりあえずですね、この白眉とみこち、小人さんの、でもこの後またちょっと紹介しますけど、いろんなところがとても、好きになりましたと。そう、この世界観がとても気に入りましたという話でございました。実はですね、またこれ今話してて思ったんですが、やたら好きだとか気に入っただとか、まあ、世界観とかいう言葉を出しましたけどね、結局、気に入ったという話なんですよ。で、こうやって話しててですね、あ、まあ、そういうことかと。結局俺はこれが気に入ったんだな、それを言いたいんだなっていうのを自分をメタ的に見た時にですね、思い出したのが、この前ひいきびいきさん、さっきもゲームのオバトって出しましたけど、大地さんと木村遥さんがやってるですね、ひいきびいきっていう番組があります。そこにですね、前こう、お便り、普通お便りを出したんですよ。とても番組が好きですよっていう話をね、出したんですよ。で、もともとコーナーで募集している番組だったので、コーナーで取り上げて、コーナー関係で番組に取り上げられるってことはあったんですけど、自分がこの、普通オタが取り上げられると思わなかったので、まあ好き放題書いて送ったんですよ。そしたら、その時もう、なんだろう、ここが好きです、ここがいいです、この雰囲気がとか、なんかやたらですね、こう、好きだとか気に入ってるとか、そういうことばっかり書いたお便りをですね、送っていたようで、送っていましてね、取り上げられてみたらすごい むずがゆかったというか、その感じを今ですね、この白眉とみこちが気に入ったよっていう話をですね、まあ、世界観とかいう言葉を入れながらもですね、話してみたら、その感じを思い出しました。まあ、とにかく気に入ったよという話です。はい。そんな感じでですね、世界観の話してきました。白眉とみこちね。でですね、ですね。はい。まあ、世界観の話は良しとして。まだ、しっかりですね、説明していない、白眉です。ちょっと、発音がちょっとよくわからないんですが、白眉はないだろうな。やっぱ白眉でいいんだと思うんですけど、白眉っていうのがいて、ちなみに一巻のですね、表紙をドンと飾ってるんですけど、オレンジ色のね、丸っこい顔の、オレンジ髪で、丸っこい顔の、くせっけの、白眉、さっきボーイッシュだとか仕事がテキパキできそうだとかそういう話をしてきましたが、実際ですね、2巻まで読んでみていろんなシーンが出てくるんですけど、力仕事であったり実際の大工仕事とかですね、土木仕事とかやるシーンが出てくるんですけど、どんどん仕事をこなすんですよ。テキパキしていてですね、なんだ、こう、仕事に誇りを持っているっていう感じでですね、いろんなシーンが出てくるんです。結構本作の中でも3分の1ぐらいはその白眉の、仕事のとかですね、何か作業をするっていうシーンが多いんですけど、そういうシーンを見てるとですね、こう、なんだろうな、そういうシーンを見てると、なんだろうな。二つ言いたいことがあってですね。一つは、ま、仕事がとても、真面目に取り組む様とか、周りの動物たちなんですけどね、動物たちと一緒にやっていて、白眉をお前はできるやつだなって、こう、認められていく過程とか、そういう仕事側のね、あ、すごいなと。こういう姿、こういうふうに仕事しないといけないなとか、ま、思ったりするんですけど、ま、それも一つあったんですが、もう一つはですね、白眉がもう、当たり前のように男の子だと思って見ていったんですけども、実はですね、2巻の後半の方でですね、現場の親方にですね、お前は奥さんはいるのかみたいなことを言われて、私女ですよ。って言って、まあ、2コマぐらいで終わるシーンだったんですけど、実はですね、この登場人物2人はですね、白眉とみこちっていうのが両方ですね、女の子なんですね。最初てっきりですね、まあ、多分男の子だろうなと思って見ていたんですけど、そんなことはなくてですね、実は白眉も女の子、2人とも女の子っていうですね、作品だったんです。で、でも、そこまで読むまで分からなかったんですよ。まあ、女の子かもなぐらいは思いましたけど、どっちとも取れると。男の子だとしてもいいし、仕事もね、力仕事もやるし。でも女の子として見ても別にそんな不自然じゃないんですよ。不自然じゃないというか、まあ、実際勝手にこうね、男の子だと思って見たから読めてただけで、女の子だと思っても別に何も不具合のないストーリーなんですね。この作品が気に入ったもう一つの理由として、この白眉の中性性っていうんですか？中性っぽさっていうんですかね。そこが一つあるんじゃないかなと思いました。というのもですね、二人が主人公だと。しかも一つ屋根の下に暮らしていると。で、そういう時に、例えば、男の子と女の子だったら、ファンタジーとはいえですね、まあ、男の子と女の子、らしい部分もあるわけじゃないですか。結婚してるだとか、付き合ってるだとか、そういう要素もきっと出てくるはずなんですよ。でも、実際は、両方とも女の子だったと。というわけで、まあ、つまりそういう要素は出てこないわけですね。で、さらに、でも、すごいボーイッシュで、力仕事もできて仕事に打ち込んで、実際仕事もよくできるし、その他家事とかですね、みこちを手伝う様子とかはですね、それも、男の子だと言われても、わからないぐらいの、ですね、男の子っぷりなんですよ。なので、この両方 その、どっちとも取れる感じのおかげで、変に偏らないんですね。あの話の作り方が。例えば男の子と女の子だともう恋愛とかそういう要素がね、あの二人とも照れるとか、なんかそういうのが少なくとも入ってくるんですけど、でも女の子、ボーイッシュなすごい女の子で、二人で、ボーイッシュな白眉と、女の子らしい、ミコチがいると、なんというかですね、すごい、それの白眉の中性性のおかげで、こののどかな世界観がですね、作られてるんじゃないかなと思いました。はい。はい。うんうん。まあなんか今話してってですね、話してるといろいろですね、最近だとさっきも言った狭さとかですね、フジョリティサーティさんとかでですね、なんだ。いろんな、まあ、いろんな話が出てきてたので、まあ、いろいろ考えればいろんなこと考えられるんでしょうけど、とりあえず、この二人はですね、両方とも女の子、ということで、かつ、なんだ、女の子で、でも、白眉の方は非常に中性的なんですね。見た目はどっちだかわかんないし、どっちとも取れると。そういうところが、魅力的でもあるし、そしてこの世界観をですね、穏やかというか、ですね、いい雰囲気に仕立てている一つの要因なんじゃないかなと思いました。最初読んでる時もですね、白眉いいなと思って読んでたんですけど、よく振り返って考えてみたらですね、この中性性、うんうん、これがそのストーリー作りにもいいなと思った次第でございます、というとこですね。うん、いいんですよ。仕事をしている時のですね、うん、雰囲気がとてもいいんですよね、ですよね。で今回こうやってぼっちらで取り上げるにあたってちょっとウィキを見てたんですよ。そしたらですね、最初は読み切りで始まったんだとか、その後連載になったけども、雑誌が名前が変わっただか雑誌が変わっただかで移ったりとか、まあいろいろあってこうやって単行本になってるんだということはあったんですけど、一つですね、気になる文章がありましてね、なんだっけ、連載になったあたりで、この世界観の設定集みたいなのが雑誌に載ったらしいんですね。2012年の時の雑誌に載ったらしいんですけど、それがですね、この単行本には入ってないらしいんですよね。この世界観設定集読みたいなと思ったりした次第でございます。いやー、それぐらいですね、この世界観とか、この白眉とミコチをどうしてこういう二人にしたのかとか、そういうところがですね、まあ気になっている次第でございます。どうですかね、皆さんも世界観の話とかね、自分はこういう作品が好きでとか、まあいろんな作品辿ったら自分はこういうのが好きなんだなって気づいたとか、そういうのありますかね。自分なかなかですね、まあなんでしょうね、なんでしょうね。前香崎くんが来てくれた時に生臭い人間臭いアニメがいいななんていう話をしましたけど、例えばガンダムとかね、戦争の話を取り扱って、でもまあまあもちろんファンタジーですから、ファンタジーつかフィクションですから、人間臭くもあるけど、で戦争で重くもあるけど、でもいろいろ言いたいことはあるんですけど、人間臭いアニメが好きだななんていう話もしましたが、そういうふうな傾向がね、見えてくるかななんて思ったりしました。皆さんもですね、ぜひこういうのが好きなんだなとか、こういう世界観もあるんだななんて思いながら、こういう、今回は白眉とミコチですが、いろんな作品見てみると、面白いかもしれません。はい。そしてですね、で、お酒の話ですね、お酒の話。実はですね、ですね、この二人が、まあ、世界観だとか、仕事だとか、作業だとか、まあ、いろいろ言いましたけど、もっとですね、いいなと、読んでて、ほっこりするようなですね、ストーリーもたくさんあります。例えばですね、他の、コンジュとか、センっていうですね、キャラもいるんです。新キャラが出てくるんですけど、例えば、センっていうキャラはですね、3話で出てくるんですけど、なんだっけな。なんだっけな。なんか、 怪物魚がいると、魚ですね、怪物魚がいるという話を聞きつけたんだったかな、ある池に行って、そいつを見つけるわけです。で、なんかすごい意志を持った魚っぽいぞみたいなことを見てたら、実はセンっていうですね、あるキャラが、なんだっけな。なんかすごいですね、近代科学みたいなのを扱ってですね、その魚を操っていたんですね。骨とかした魚をですね、操っていたんです。で、それもですね、なんかこう、ちょっとありそうな感じなんですよね。なんだっけな。まあまあ、はい、センっていうキャラが出てきたりと。あとはですね、さっき、ミコチがすごい可愛らしくて、あと歌もうまいなんて話をちょっとしましたけど、村の、歌姫決定戦みたいなのがあってですね、ミコチはですね、その、審査には出てなかったんですけど、村民たちのですね、アンケートかな？で、選考に入ってなかったのに、ぜひ、歌姫になってくれみたいな感じで、ミコチが選ばれたりとか、まあそういうシーンがあったりするんですけど、その関係でコンジュとですね、その二人目の、選考に出てて、順当に歌姫になったその女の子が、コンジュっていう子なんですけど、金髪ロングのですね、コンジュって子なんですけど、その子とまたですね、その後、ミコチの趣味があったりしてね、裁縫が、ミコチは上手くて、でも、実は、なんだ、コンジュも、そういう裁縫出来上がったものとか雑貨とかは好きで、あるお店に通っていたらそのお店のを作ってたのはミコチだったよとか。でもコンジュはなんだっけな、石鹸作りがうまくて、ミコチにそれを教えて、いろいろあるとか、そういうあたりもですね、可愛らしかったりするんですけど、いろんなですね、何の話しようとしたんだっけ。そうだ、ほっこりするですね、話もいろいろあるよと、そういうキャラもいて、いろんな方面からですね、切り口があるんだよっていうところもあるんですけど、今回ですね、ハクメイとミコチすごい好きになった最後の理由としてですね、お酒の話がちょっと出てくるんですね。お酒の話。このですね、このなんだろうな、小人だとか森の中だとか、まあ仕事とかもあるけども、まだこうファンタジー、っぽい作品の中にですね、こうお酒っていう要素が出てくるんです。例えば市場に行ってある酒飲みの人と知り合いなんですね。ある酒飲みの人のお店と関係があると。そういうところからですね、実はすごい白明も酒が飲めるんだとか、あとはですね、いろりと博打っていうですね、何話だっけな、8話かな、いろりと博打っていうのと、さっきの市場の話は6話、船歌の市場っていう市場の話が出てくるんですけど、両方ですね、お酒がですね、自然とこう入ってくるわけです。しかも、いろりと博打なんかはですね、博打の話も出てくるんですね。ちょっと山奥の方にある、飲み屋さんに白明はよく行っているんですけども、実はそこでですね、お酒も食べ物もいただくんだけども、実はもう夜通し博打をしたりですね。まあそんな、シーン、そういうのはもあってですね。で、なんかまたですね、その描き方も妙にリアルだったりね、博打のルールだとか、俺は、白明はこう考えると、そして、飲み屋さんの姉ちゃんはこう考えると、姉ちゃんつうか姉子みたいなのがいるんですけど、そう考えるとか。やたらこうですね、妙にこう、なんだろうな、ファンタジー感の中に、さっきも言いました、人間臭いというか、現実感というか、そんな要素もですね、うまく入っててですね、なんだろうな、これもいいですよね。なんだろうな、このファンタジーすぎない感じっていうんですかね。舞台はファンタジーで小人とかなんだけども、つい、なんだろうな、肩の力を抜いて読めるというか、妙にこう、人間の匂いがするなとか、まあそんなところもですね、まあ一つ気に入ったところでしたという話です。なんでしょうね。これもやっぱり、白明、なんだろうな。なんか、あんまりまとめなくてもいいかなという感じです。はい、そんな感じでですね、 いろんな面からですね、この白眉とみこちの世界観が好きになったよと、そういう話でした。はい。まあ、たまにはですね、そういうのもあるかなと。そして、また最近ですね、そういうもんだなと思い始めました。肩の力抜いてですね、作品を見て、それが好きだと。俺はこの作品が好きだと。まあなんかいろいろ言いたいとことか、こういうとこなんかあるんだけども、そういうの抜きにして好きなんだよと。気に入っちまったんだよって。そういうのでいいんだなと思わせてくれたという意味でですね、今回白眉とみこち、気に入りました。そういう回だってあるじゃないかと。まあ今後増えそうな気もしますけどね。はい、そんな感じで、白眉とみこち紹介してきました。ぜひですね、Kindle で安くなってたりするので、角川なのでね、定期的に安くなるようですので、気になった方はぜひ読んでみてください。今回はじゃあこのあたりで切り上げましょう。というわけでエンディングです。ですね、これIC レコーダー使ってるのでどうやって撮れてるかまだ確認できてないんですが、無事ここまで聞いていただけてまずありがとうございました。うん、音とかまあいろいろ不安もあるんですけど、まあなんか最近の音編集すごいミスってたので、最近のぼっちら会は音と収録と編集をミスっていたので、なんか変な音になっちゃってたのでね、ちょっと音を気にしてはいるんですが、まあその一環としてですね、まあ IC レコーダーで撮ってみました。なんかですね、こうした方がいいんじゃないとかあったらぜひ教えていただきたいなと思います。そんな感じで、ぼっちらはですね、本編でも話しましたが、ある作品を取り上げたり、あるテーマについて話しております。ぜひですね、感想とかですね、こんなことについて話してみたいとか、ゲストに呼んでほしいとか、まあ、いろんな感想あるかと思います。ぜひですね、それをですね、送ってもらいたいなと思います。私、ツイッターをやっております。@kulax3クーラ ×3 でツイッターをやっております。ぜひですね、リプライやダイレクトメッセージでお待ちしております。あ、そしてもう一つ、最近ですね、ハッシュタグ普及委員会をですね、発足しまして、ただいま会員一人ということなんですけどね、ハッシュ、ぼっちらでですね、ハッシュタグをつけてですね、ツイートしてもらえれば、自分も見ますので、ぜひよろしくお願いします。ここでですね、ちょっとした豆知識でございますけどね。ハッシュっていうマークあるじゃないですか。ハッシュ。うん、横線2本と縦線2本でね。これ、井戸のいいじゃねえかみたいな、そんなマークあるじゃないですか。あれ、ハッシュって言いますけど、もう一つすごい似たマークありますよね。シャープっていうマークあるじゃないですか。シャープ。ですね。何なんだと。このハッシュとシャープって、同じものを読み方違うんじゃないか。と自分は最初思っていたんですが、実はこれそれぞれ違いましてね、ハッシュとシャープ両方井戸の井みたいな形してますけど、実は、傾いてるんです。線がね、傾いてるんです。縦線と横線がそれぞれですね、シャープは横線が傾いてるんですね。シャープは横線が傾いてる。ハッシュは縦線が傾いてるんですね。はい、そんな豆知識でございます。覚え方はですね、シャープは音楽記号ですので、音楽といえば楽譜ですね。楽譜は五線譜って言いますね。横線があってドレミファソラシドってあるやつですけど、そこにこうシャープが入ってくるわけです。そうするとシャープの横線がまっすぐだと五線譜に被っちゃうんですね。見にくいということで、横線が斜めになってるのがシャープでございます。はい、五線譜に被った時見えやすいようにしているそっちがシャープですね。ということで、もう一つのハッシュの方はですね、縦線が斜めになってると。はい、そんなハッシュです。ハッシュ、ツイッターで使われるハッシュタグのハッシュはですね、シャープじゃないんですよと、そんな話でございました。ぜひですね、ハッシュぼっちらでですね、それに対する感想とかもですね、お待ちしております。そしてもう一つ、メールアドレスも開設しております。kulax3@gmail.com kulax3@gmail.com にも、お便り等々お待ちしております。そんな感じですかね。はい。ハッシュタグ、 普及するといいな、普及するといいななんて思いながら、今回はこのあたりにしておきましょう。それではまた次回。